人増えてきた。大丈夫かな。あれ、これ BGM はどうすんのかな。これ乗るのかな。てかマイクだけだから乗らないのかな。まあいいや。とりあえずパソコンから配信ということで、やってみようかなと思います。音量とか何も変えてないけど大丈夫なのだろうか。まあいいやちょっと最初はいきなり読み始めてもですね、まだ人がっていうのがあるんで、まだやらないけど少し、待ってやってみようかなと。あ、よかった、よく聞こえてますと。まあ音量特に何も変えてないから大丈夫だと思うんですけどね。こんにちはと。は、初見ですかね、わかんないけど。っていうか、まあ、ツイキャス自体はほぼ あんまやらないんで、久々なんですけど、いつぶりだろう、もうちょっとあんま覚えてないけど、とりあえずこんにちはとで、とですね、試しに、あーどうかな曲乗るんですかね、曲乗るかわかんないけど、試しにかけてみる。まあ乗らなかったら乗らないでいいですわもうとりあえず今日はダラダラと。どうなんだろう、かけてるけど。お、ありがとうございます。これ BGM 乗ってんのかな、それともうるさいのかな。うわー、これ微妙だな、音量。曲は聞こえない、じゃあやめよう多分乗ってないな、これマイクだけだな。はい、わかりました。ではですね、そこそこ、人来たかな、わかんない、まあいいや。まあぼちぼち、やっていこうかなと。お、音量低い？マジで？普通にヘッドセットしてなんだろう、いつもの配信レベルでやってるけど、いつもの配信って言っても別にツイキャスじゃないんですけどね、ツイキャスでパソコンは初めてなんですけど、マジで小声？でもな、音量いじるとこなんて、あ、あとここか、ここぐらい、これでいいのかな、これでマックス、これでマックスですね。これ以上はどうやってんのみんなわかんねえけど、これぐらいですね。あ、てかツイキャスアンケートあんだ、あるかアンケートなんてやったことないわよし、ほいじゃあ大丈夫かわかんないけど、あ、でもこれが音量マークなのか、なんか左側の方になんか音量っぽいマーク出てるけどな。 普通に聞こえてる。どっちなんだ人によるのか。iPhone のアプリ視聴だと音量を上げれば普通くらい。まあなんかいろいろ何で聞くかとかいろいろそういったので違うのかもしれない。うん。というわけで行きましょう。まあ自分が上げられる分は上げたので多分限界。まあ BGM ないですね。 BGM はかけてないで、怖い話というか、まあ怪談朗読ですね。初見初見がいる。初見ありがたいですね。まあツイキャス自体は久しぶり。まだ10ツイキャス自体は10何回ぐらいしかやってないですけどねでですね、何やんのっていうので作業用ありがたい。ねこの前フォローしてくださった方でですね、今いるのかな聞いてるか分かんないけど、柳川淳二さんっていう方がいてね、その方がですね、まあもしよかったら読んでっていうのがあったんで、ちょっとそれのやつをですね読んでいこうかなと。そこそこあるんですよね、長さで。柳川淳二って書いてるだけあってですね、書き方がですね稲川さんですね。はい、なのでそんな感じで、別にモノマネじゃなく、はい、普通にやろうかなと。で、何を読もうかな。そこそこね、長さあるやつが数あるので、ぼちぼちやっていこうかなというとこですね。まあそれだけじゃなくて、まあ他にも適当にやろうかなとは思うんですけど、ツイキャスのダウンロードの仕方がよくわからない。ツイキャスはパソコンだと落とせんのかな。とりあえず全部保存はしてるから、保存ってやつには押してるから保存されてると思うんですけど、まあ自分も落としてないですね。落とすか。でもまあいいや、アーカイブかまあいいや、やろう。事故物件という題名の話ですね。もしあれだったら調べてみればいけます。柳川淳二、柳川ですね、柳の川で、淳二は稲川さんと同じかなで、事故物件という題名のカテゴリー怪談っていうので絞れば3,40 件出てくるのかな。それの中で上の方にあるやつですねで、こんばんはは外しますね、その下から読みたいと思います。じゃあ行きましょう。事故物件っていう題名の話。事故物件という言葉については最近じゃあね、都市伝説やらいろいろな番組でもって取り上げられるもんで、結構メジャーになってきたんで皆さんご存知だと思うんですがね、自殺やら孤独死とかね、場合によっちゃ殺人事件なんかがね起こった物件のことなんですよ。 不動産屋としてはね、そういう物件について事件後最初の入居者に関してはこういうことがあったんですよと説明しなきゃなんない。そんなことがあったもんだから値段もね、安くしたりなんかしてなんとか入居してもらいたいわけだ。で、なんとか一人でも入居してもらえば二人目からは説明責任もなくなって値段も元通りにしていいんですよ。だから巷じゃそういう物件にね、少しだけ住まわせるアルバイトがあるなんて話もね、あるわけなんですが、よほどの変わり者でもない限り最近人が死んだ部屋なんかにね、住みたいと思う人間なんていませんからね。実際そういう物件でも何もなければどうということはないんですがね。だけども入居する人が次々に引っ越してしまうような物件はやはり何か起こるもんでしょう。人が居つかないもんで値段も自然に下がったままになってしまう。そういう物件は実際に存在するんですよね。これはそういった物件に関するお話なんです。埼玉県に住んでいる方で、この方仮に横山さんとしておきますが、この横山さんがね、ある時引っ越しをすることになったんです。で、いろいろ不動産屋を回っていい物件がないか探してた。その日は何軒目かの不動産屋でもっていい部屋を見つけたんです。5階建てのマンションなんですがね、部屋数も多くて収納も結構あってね、窓は南向きで日当たりもよく値段も安い。相場に比べて賃貸料がかなり安かったのが気になったんですがね、とにかくいろいろと魅力的だったもんで、これはいいやってんでね、不動産屋にお願いしてね、部屋を見せてもらうことにした。でね、担当の方と一緒にそのマンションに向かったんですが、現地についてみると緑が多い公園に隣接した小綺麗な造りのマンションでね、近くに川が流れてる。周りに家も他のマンションもあまりなく、閑静でいい感じの佇まいなんですよ。横山さん大層気に入りましてね、マンションの下に立って外観をじっくり見てみることにしたんです。1階、植え込みや花壇、エントランスがあって明るくてね、いい雰囲気なんだ。2階はってとずっとベランダが並んでて、主婦の方なのかな、布団干したり洗濯物干したりしてるのがね、ちらほらと見える。で、3階、窓の向こう、みんないろんな色やら柄やらの綺麗なカーテン下げてるんですよね。端からずっと見ていくと、横山さん視線が釘付けになっちゃった。左から5番目の部屋、そこだけね、カーテンが下がってないんですよ。空き部屋かなと思ったんですがね、違うんだ。カーテンのね、下がっていないその部屋の窓、青白い顔の男がね、ベターっと窓に顔貼り付けてね、こっちを見てるんだ。しかもね、ただ見てるんじゃなくてね、その男、ものすごい形相で横山さんを睨んでるんですよ。それにね、やけに首が長いんだ。横山さん、嫌な予感がした。おいおい、まさかあの部屋じゃないだろうな。じゃあ、お部屋案内しましょうかってんでね、不動産屋さんに案内されるままに横山さんについて行ったんだ。エレベーターに乗って不動産屋さんが3階のボタンを押す。降りて正面が303号室、そこを左に進んで304、305、そこで不動産屋さんが鍵を取り出して扉を開けた。横山さん思ったそうですよ。ああ、やっぱりこの部屋かってね。部屋に入るとあんなに明るかった外観とは打って変わってなんだかじめーっとしていて寒いんだ。部屋の空気がなんだかよどんでいる気がするんですよ。もちろん中には誰もいない。空き部屋ですからね。 窓からは午前中の明るい光が差し込んではいるんだけども、なぜかすっきりしない。気分がどうしても落ち込んでくる。不動産屋は何も感じていないのか、ここはああでこうでってね、いろいろ説明してる。でも横山さん何にも頭に入ってこない。そういえばあの男、あの窓からこっちを覗いてたよな。男が張り付いていたと思われる窓を見る。パッと見はわからないんですがね、よーく見てみるとガラスに手形のようなものがうっすらとついてるんです。やっぱりだ、この部屋にはもうこの世のもんじゃないあの男が今でも住んでいる。そしてこの部屋に入ってくる人間をよくは思っていないに違いない。横山さん、到底この部屋には住めないと思ったもんですからね、不動産屋さんの話を制してね、そそくさと部屋を出たんです。後ろから不動産屋さんが申し訳なさそうに声をかけてくる。何かお気に召さないことでもありましたでしょうか。横山さん言った。この部屋もしかして男が首吊ってませんか。今までの入居者はすぐに引っ越したりしてませんか。するとね、不動産屋さんの顔がさっと変わってね、言うんだ。お客様、何かお見えになりましたってね。で、横山さん自分が見たこと感じたことを話してみた。すると不動産屋さんが話してくれたんです。実はお客様のおっしゃる通り、ここでは数年前に男が首を吊って自殺しているんです。家賃を安くしてなんとか入居者を募ってはいるんですが、みんなすぐに出て行ってしまうんですよ。実際この部屋では異音がしたり、声のようなものが聞こえたり、何者かの気配を感じるといったような現象が多発しているようで、どうしても人が居つかないんだそうですよ。うちでも困っているんです。不動産屋さん話していたそうです。横山さん、帰りしなにね、エントランスから出てね、あの部屋をもう一度見上げてみたってんですよ。するとね、さっきまで自分がいた部屋、305号室のあの窓に来た時と同じように、あの男がベターっと顔を貼り付けてたんだそうです。でもね、その男、来た時のようにものすごい形相なんてしていなくてね、にやりと微笑んでいたそうなんですよ。じーっと見ていると、男の口がパクパクと動いて何かを言っているように見えた。それがね、確かにはっきりとありがとうって言っていたそうですよ。横山さん、背筋がゾクッとしたそうで、足早にそこを立ち去ったと言います。きっと自殺したあの男、自分が死んだあの部屋で誰にも邪魔されずひっそりと眠っていたんじゃないですかね。横山さん言っていましたよ。最近では多少自殺者が減ってきてはいるものの、年間実に3万人近くの人間が自殺しているわけで、そういった物件は確実に、そして無数にあなたの周辺に存在しているはずなんです。最初に申し上げたように、知らずに住んでいても何もなければどうということはありません。でもね、頻繁に何かおかしなことが起こったり感じたりした場合はね、きっとその物件には何かがあるんじゃないかと思いますよ。早めに引っ越しされた方がいいんじゃないかな。だってほら、今もあなたの後ろに。今夜の怪談はここまでです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、事故物件という題名の話でございました。大丈夫なのかな、これ。 ざす、とりあえず読うんっていうかね、読みやすいですね話し言葉風に書いてあるの読みやすい、読みやすい。次行こう次これもね、っていうかね、結構長さあるんですよね次行こう、次次は病院の椅子っていう題名の話。これ別にモノマネじゃないですからね、あの雰囲気的にはそんな風な読み方してるかもしれないけど、でも全部ね、なんとかでねえとか、あそれでねって書いてあって点点点みたいなやつがあったりとかはしてるんで失礼、なるべくそれに沿った形で読んでいることは読んでるんですけど、自分なりにね。じゃあ次、病院の椅子っていう題名の話。今日はね、私が実際に体験した不思議な出来事のお話をしたいと思います。私ね、ちょっとした持病がありましてね、自宅で治療器具を使用しているんですが、それね、レンタルなもんですからね、2ヶ月に一遍使用料を払うために病院に通っているんですよ。その病院なんですが、5階建てでもってね、それほど大病院というわけでもないんですがね、それなりに設備も整っていて、まあ中規模くらいのもんですよ。もちろん病院では料金払うだけじゃなくってね、装置のデータを持って行って先生に解析と経過観察をしてもらうんです。病院予約制ですからね、突発的に行った時のように2時間3時間なんて待つことはないんですかね。20分くらいは待合室でもって椅子に座ってね、順番を待つんですよね。その日も私、いつものように受付で予約表を出してね、待合場所の空いている椅子に座って順番待ってたんだ。するとね、座って数分経ったくらいかな、突然グググーっと気分が悪くなってきた。なんだか吐き気がしてくるんですよ。でね、気持ちがずーんと重くなってね、首が自然と下に下がってうつむき加減になってしまうんですよ。同時にね、ある思念というかね、思いが私の頭に浮かんできたんです。それね、俺死んじゃうのかな、やだな、死にたくないな、まだ死にたくないよ、そんな思いなんです。それが何度も何度も繰り返し繰り返し私の頭の中に浮かんでね、気持ちがどんどん重くなってくる。なんだか焦りのような気分も混じっているんだな。お腹のあたりが気持ち悪くてね、自分が本当にこのまま死んでしまうんじゃないかという不安な気持ちがどんどんどんどん大きくなってくるんです。私ね、その時ふと思ったんだ。ちょっと待てよ、俺は死ぬような病気じゃないし、今日だってレンタル料払いに来ただけなんだ。体調だってすこぶるいいし、なんでこんな気持ちにならなきゃなんないんだ。そうは思うんですかね、相変わらず気分は悪く、死にたくないという思いが湧き上がってくる。そのうち気づいたんですよ。これなんか違うな、これ俺の意思じゃないぞ、俺ここにいちゃいけないんじゃないか。そう思ってね、椅子から立ち上がってその場から少し離れた場所に移動したんですよ。するとね、不思議なことに気分がスーッと楽になりましてね、変な思念も湧かなくなったんですよ。全くいつも通りの自分、何の問題もない。私ね、改めて自分が座っていた椅子を見てみたんだ。何のことはない普通の椅子、隣に他の患者さんも座ってる。椅子から視線を移すとね、なるほど、私理解した。そこね、その椅子のある場所なんですがね、救急搬入口の通路だったんですよ。この病院そんなに広くないもんですからね、 大病院みたいな大きな待合室なんてないんですよ。院内の通路の両脇にずっとたくさんの椅子を並べてね、そこを待合所として使ってるんだ。で、今日私が座ってたのがその通路のどん詰まりのところ、救急搬入口の設けられた通路の両脇に並べられた椅子の一つだったんですよね。でもね、その場所座ったの初めてじゃないんですよ。何度も通ってる間にはね、何回も座っているんですからね。じゃあなんで今回はこんなことになったのか、これはあくまで推測なんですかね。そこ救急の搬入口じゃないですか。そこからはいろいろな人間が救急車からストレッチャーに乗せられて運び込まれるわけだ。その中には事故で重体の人やら、急な発作で苦しむ人、ここで亡くなった方もいるかもしれない。そんな風に様々な患者さんがいるんですよね。昨夜かどうか分かりませんがね、ここを一人の患者が運び込まれた。その方がどういった症状だったのか私には知る由もないんですが、その方はきっと重体だったんだと思います。そしてこの場所、私が座った椅子のあるこの通路を通るときにね、強く、とても強く思ったんだと思うんです。死にたくないと。人間の強い思念はその場に残ることがあると言います。あまりに強い思いは時に生き霊なんて言われてね、他人に被害を与えることもあるようですがね。この患者さんの死にたくないという強い思いがこの場所に残っていたのではないかと思うんですよ。そこにたまたまね、私がやってきて、周波数というのかな、思念がね、同調してしまったのではないかと思うんですよね。病院というのは本当にたくさんの人が出入りしています。その中には元気になって退院していく人もいれば、一度入院したら生きて出てこられない方もいらっしゃいます。そして同時にたくさんの思念も存在しているわけですよね。つまりはそれらの思念に同調すれば、いろいろな体験をしてしまう可能性があるということです。同調の程度によっては私のように気持ちだけの人もいれば、音が聞こえたり、気配や匂いがしたり、映像が見えたり、それらすべてを感じられる人もいるでしょう。それは時間やタイミング、その人の能力や体調なんかによってもいろいろ変わるかもしれません。俗に言う霊感の強い人というのは、その同調する範囲がとても広いか、無意識もしくは意識的に合わせることができるのではないかと思うんですよ。例えば人がごった返す昼間の病院内で、ある女性の残された思念に同調してその女性が見えたとしても、下手すりゃ他の人間に紛れて気づかないかもしれませんよね。でもこれが夜中の病院の暗い通路であったり、廃屋の病院内であったらどうでしょう。それはいきなり恐怖の体験へと変貌してしまいます。私思うんですがね、心霊体験というのはそういうもんじゃないかと思うんです。霊なんて見たことも聞いたこともないから信じられないというあなた、それはただあなたが今までに思念に同調したことがないからというだけなのかもしれません。人のたくさん出入りする場所、生き死にに関わる場所、たくさんの人が亡くなった場所というのは、それだけ残された思念も多く、同調する可能性も多いということです。それは何の前触れもなく突然訪れます。あなたが体験するのは今日かもしれません。今回の会談はこれでおしまいです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、病院の椅子という題名の話でございました。 はい、ツイキャスで BGM 乗るやり方を後で覚えとかないといけないですね、これ。こう程よい長さですね、これぐらいの長さだといいですね、一回一回が。はい、アザスアザス、はい、あといろいろあのなんかコインをこう投げてくれたりしてくれてる方もありがとうございます。いつまでやってるか自分は分かんないけどさてと次、橋の下の浮浪者っていう題名の話、語り口調の文体ハマりますね、うん、っていうか意外とこういう方が読みやすいかも。意外とっていうか読みやすいですね、語り口調にしてる方が、あの硬くないから読みやすい。じゃあ次、橋の下の浮浪者ってやつね。関東も梅雨入りしましてね、しとしとと雨が降り続く、ジメジメして嫌な季節がやってきましたね。階段にはね、いい季節なんですがね。ってことでね、今日も一つ階段をお送りしたいと思いますんでね、どうぞお付き合いくださいな。三重県でね、会社員やってる方なんですがね、この方ちょっと名前言えないんですがね、仮に M さんとしておきましょうか。この話はね、実際にその M さんから聞いたお話なんです。この M さん、いつも会社まで徒歩で通勤していたんですが、近いもんでね、20分くらいのもんなんだ。散歩気分でね、体にもいいですしね、でね、その道すがらいつも通る橋があるんですよ。川にかかっているんですがね、それなりに大きさもあるんです。そういった橋ってのは土手と橋の間にちょっとしたスペースがあってね、あ、ほらホームレスの方とかね、いらっしゃるじゃないですか。橋が屋根の代わりになるしね、シートなんかでもって囲いを作ればちょっとした住居になりますんでね。その橋も例外ではなく、一人のおじさんがね住んでいた。この辺では珍しいことでもなくってね、橋ごとにそんな人たちが住んでたんですよ。なもんで M さんも当たり前のようにその橋を渡って、そんな人たちを大して気にすることもなく毎日会社に通ってた。みんな自分が生きていくのに必死ですからね。 M さんその日はね、家の用事があったもんで半日で会社を引き上げてきた。で、川沿いの道をとことこと歩いて例の橋のあたりに差し掛かったんだ。するとね、ホームレスのおじさんが川で服かなんかを洗濯してるんですよ。 M さんね、それ見て思ったそうですよ。ああそうか、こういった人たちはこうやって洗濯してるんだな、大して綺麗な川でもないのに大変だな。M さん足を止めてそんなおじさんの様子をしばらく見てた。するとね、ふとおじさんが M さんの方を見た。偶然に目がね、あったんだな。肌は日焼けと汚れで浅黒く、ひげ面でね、50代中頃くらいですかね。頬は痩せこけて顔中シワだらけで、パッと見怖い感じなんですがね。そのおじさん、M さんと目が合うと、にっこりと笑ってね、ぺこりと会釈したんですよ。 M さん意外な出来事に驚いてね、慌てて会釈仕返したそうなんですがね、思わず足早にその場を立ち去ったそうなんです。なんかね、じーっと見ていたのが悪い気がしちゃったそうなんだな。 M さん後からそのおじさんの笑顔を思い出してね、思ったそうです。ああいう人たちっていつも辛そうに生きているのかと思ってたけど、そうでもないのかな。悪い人でもなさそうだし、あの人も昔は俺らと同じように仕事して普通に生活してたんだろうしな。少しね、親近感が湧いたって言うんですよ。そんなこともね、しばらく経つと記憶も薄れて、 M さん普段はいつも帰りが夜なもんですからね、その時間にはもう眠ってしまっているのか、橋の下は暗くひっそりと静まり返っていますんでね、おじさんとの接触もなかったわけだ。そんなある日のこと、 M さん会社の懇親会でもって街で遅くまで飲んでいた。そんな会も終わってね、 M さん同僚と二人でもってラーメンでも食って帰ろうやってね、小さなラーメン屋に入ったんです。同僚とああでもないこうでもないってね、どうでもいい話しながらね、ラーメンすすってますとね、店の古いテレビからね、ニュースが聞こえてきた。それね、三重県のどこどこで浮浪者が少年たちのグループに暴行を受けて殺されたっていうような内容だったんですがね、音も小さいし、 M さんだいぶ酔ってるもんで大して気にも留めてなかったんです。同僚と別れて時計を見るとね、もうだいぶいい時間。じゃあ帰ろうかってんでね、歩き始めたんですが、喉が渇いてたもんで M さんコンビニに入った。そこでビールを取ろうとしたんですが、 M さんそこでなぜかふと例の橋の下のおじさんのことを思い出したんだ。酔いも回っていて気も大きくなっていたのか、M さんビールを2本買った。あのおじさんのところに持って行って一緒に飲もうと思ったそうなんですよね。あの日おじさんの人懐っこい笑顔を見て、 M さん悪い気持ちはしなかったし、興味も湧いていたんでしょう。酒の勢いも相まってそんな気持ちになったんでしょう、きっとね。で、 M さん川沿いの道をとことこ歩いて例の橋のそばまで来た。橋の下は真っ暗、シーンと静まり返ってる。橋の上に数本立っている街灯の光がぼんやりと頼りなく辺りを照らしてるだけ。 M さんそのぼんやりとした光を頼りにね、橋の下を見てみたんです。するとね、なんだか黒いものがもぞもぞと動いてる。それ人のようなんですがね、川で何か洗っているようなんだ。 M さん思ったそうですよ。ああ、おじさんまた何か川で洗ってるんだな、起きててよかった。やがてその黒い影はもぞもぞと土手を上がって小屋の暗闇の中へと消えていったそうです。 M さんビールの入った袋を持ってね、街灯のぼんやりした光を頼りに土手をね、降りていったんです。暗くて視界のあまり聞かない中、 M さん小屋のそばまで行ってね、外から声かけてみた。おじさんいますか？ビール買ってきたんで一緒に飲みませんか？返事がない。おかしいな、今さっき中に入っていったのにな。 M さんもう一度声かけた。おじさん起きてますか？ビール飲みませんか？やっぱり返事がない。 M さん不審に思ってね、なんだか小屋の周りに張り巡らされているビニールテープみたいなものをくぐってね、シートをめくって小屋の中覗いてみた。暗い小屋の中、なんだか人の気配がない。真っ暗ですからね、いても見えないかもしれませんがね、でもなんか違うんだ。おじさん？ と言いながらね、不安になった M さん、携帯のアシストライトを点灯してみたんです。いない。小屋の中シーンと静まり返ってる。誰もいない。なんだか嫌な匂いが鼻をつく。そこでね、 M さん気づいたそうですよ。おかしい、そんなはずない。確かにさっき自分は土手を上がってこの小屋に入っていく黒い影を見てるんだ。誰もいないわけがない。小屋に入るのを見てるんですからね。こんなに狭い小屋、他に出口もないですから、誰もいないわけないんだ。じゃああの影は一体。 M さんゾーッとした。背筋がゾクゾクゾクゾクってしてる。もうこんな場所いられない。ライト点灯したまんま M さんくるりと体を回転させてね、逃げようと思った。するとね、目の前にアシストライトに照らされた黄色いテープが浮かび上がったんです。それ、三重県警立ち入り禁止キープアウトって書かれてたんです。あるじゃないですか、殺人現場とかでね、警察が現場確保のために貼っていくあの黄色いテープだったんです。 M さんそれ見て全て理解した。あのラーメン屋で聞いたニュース、殺されたホームレス、あれこの場所だったんですよ。 M さん知らずにね、殺人事件現場に足踏み入れちゃったんだ。後ろでもぞもぞと気配を感じた M さん、酔いも吹き飛んで猛ダッシュで家に逃げ帰ったそうです。本当にね、怖かったですよと M さん話してくれました。でもね、この話まだ終わらないんだ。 M さんさらに続けて、いや長尾さん、最近ね、夜寝るときに電気消して部屋を真っ暗にしますとね、部屋の隅でなんだかもぞもぞ動き回る気配を感じるんですよ。俺連れてきちゃったんですかね。なんかいい霊能者知りませんかね。でそういうことならってんでね、私知り合いの霊能者さんに連絡つけましてね、 M さんに日取りの連絡取ろうとしたんですがね、繋がらないんだ。家も家財道具一式置いたまんま、 M さんいなくなっちゃったんです。行方不明なんですよ。捜索願いは出しましたがね、いまだに M さん見つかっていないんです。原因は分かりません。でも私はね、あのおじさんが何か関係してるんじゃないかと思っているんです。今回の会談はこれでおしまいです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、橋の下の浮浪者っていう題名の話でございました。はい。あれ3つ読んで何分？あれ何分ってどっか出てなかったっけ。あ、左上に出てんのか。45分。お、結構いい長さ。まあだすあだす。これは字が全部でけえな。これはまあいいか。今度 M さんが出てくるのか。今度は M さんが選択してんの。でも、どういうことなんですかね。まあ わかんないけど、そのなんだ、ついてきちゃったので、行方不明になっちゃったのかな、うん、あんまりこのおじさんとM さんのつながりは、まあちょっとねそういうのはあったにせよ、だけどまあそこに入っていっちゃったからあれなのかな。で次、空車かな、八車、空車、空車ですね、っていう題名の話。これもあでもまあ同じぐらいの長さなのかな、ちょっと短めかもしれないけど、まああんまり変わんないかも。あ、短い階段ってこれでも書いてあるわ。まあいいや、行こう。空車今宵は久しぶりにね、短い階段を一つお送りしようと思います。少しの間お付き合いくださいね。私の友人にね、海老原さんって方がいるんですがね、千恵ちゃんっていう6歳になる娘さんが一人いるんだ。目が大きくて色白でね、とっても可愛らしい娘さんなんですが、海老原さんがこの千恵ちゃんを車に乗っけてね、ドライブに行った時のお話なんです。千恵ちゃんが海が見たいって言うもんですからね、海老原さん町を抜けて海沿いの有料道路に入ったんですよ。適当なサービスエリアでもってアメリカンドッグやらお菓子やなんかを買い込んでね、海沿いの道をダーッと車走らせる。窓を軽く開けているもんで潮風が入って気持ちがいい。朝日を浴びた海面がキラキラキラキラ輝いてる。千恵ちゃんもね、大好きなお菓子を頬張ってご機嫌でね、キラキラ輝く海面を眺めてる。やがてね、車は山の方へ入っていったんです。道はだんだんと上り坂になって急なカーブが増えてきた。海老原さん事故を起こしたら大変だってんでね、隣に娘さんも乗っていることだし、なるべくスピードを落として安全運転を心がけていたんです。そのうち崖沿いの大きく回るような急カーブへと差し掛かった。海老原さん前後に車がないのを確かめると、十分に速度を落としてカーブを曲がっていったんです。左断崖ですからね、落ちたら命ありませんから。するとね、前方から1台のタクシーが走ってきたんですよ。結構スピードが出てましてね、海老原さん危ないなぁなんて思ってたそうなんですがね、その時それを見ていた千恵ちゃんがね、一言言ったそうですよ。ねえパパ、あの車はお空が飛べるの？突然千恵ちゃんが変なこと言うもんで、海老原さんはと思ったそうですがね、タクシー見てね、納得した。タクシーのね、助手席のダッシュボードの上、電光掲示板の表示があるじゃないですか。そこにね、空車って表示されてるんですよ。海老原さん、ああそうかって思いましてね、千恵ちゃんに言った。千恵ちゃん、あれはね、空車じゃなくってね、空車って読むんだよ。お客さんが乗っていないよって意味なんだよ。言い終わるくらいに横をそのタクシーが結構なスピードで通過した。千恵ちゃん小学校に入ったばかりですからね、簡単な漢字は読めるようになってたんですが、音読み訓読みを間違えたと海老原さんその時は思ったそうなんです。でもねパパと千恵ちゃんが何か言おうとした時、ドカーンと後ろでものすごい音がした。海老原さんハッとしてバックミラー見るとね、あのタクシーがガードレール突き破って空中を舞っているのが見えた。それはまるでスローモーションのように破片をまき散らしながらしばらく前進して、やがて視界から消えていったそうです。海老原さん唖然としていたそうですが、 やがて我に帰るとすぐに救急車を呼んで車を現場に向かわせたそうです。千恵ちゃんに車から出ないように言うと、海老原さん破れたガードレールから下覗いてみた。タクシーは原型がわからないほどめちゃくちゃに潰れていたそうですよ。やがて救急車と警察が来て、海老原さん状況を説明したそうですがね、運転手はやはり即死だったそうですよ。その時は興奮していて気づかなかったそうですがね、海老原さん後からあの時千恵ちゃんが言っていたことを思い出したそうなんですよ。あの車はお空が飛べるの？まさかとは思ったそうですがね、一応海老原さん千恵ちゃんに聞いてみたってんですよ。するとね、千恵ちゃん言うんだ。前からね、あの車が来た時ね、見えたの。あの車がお空を飛んでたのよ。それからね、あの車の運転手さんにね、怖い女の人が抱きついてたんだよってね。海老原さん言ってましたよ。柳川さん、子供って見えるって言うけどあるんですね。本当にあの運転手、乗せちゃいけない客、いけない客乗せちゃったんですかね。運転手がなぜ女に抱きつかれていたのか、原因は今となっては分かりませんがね、その時この世のもんじゃない何かがあの車にいたのは確かですよね。怖いなあ、あるんですねそんなこと。皆さんも山道を走る時はお気をつけくださいな。今回のお話はこれでおしまいです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、空車っていう題名の話でございました。空車でも面白いかもしれないけど、題名どっちでもいいかも。まあ空車の方がいいのかな。はい、これで、あ、人、まだ上の方にあったな。はい、ということで、これはちょっと短めでしたね。長さあ、じゃあ、次。結構あるなこれ。よし、次黒猫。黒猫っていう題名の話。じゃあ行きます。黒猫っていう題名の話。皆さん、猫はお好きですか？私は大好きなんですがね、今回のお話はそんなね、猫にまつわるお話なんです。私の知り合いにね、名前を仮に仁科さんとしておきますがね、いるんですよ。その方と最近久しぶりに会いましてね、5、6年ぶりかな。ちょっと喫茶店でもってお茶でもしようかってんでね、どこにでもあるような小さな喫茶店に入ったんです。で、久しぶりなもんですから積もる話もあるんでね、ああでもないこうでもないってね、 2,3 時間話しましてね、ふと時計を見るともうだいぶいい時間。それじゃあまたねってことでね、店の前でもって別れようとしたんですが、あ、店の入り口の花壇っていうのかな、ちょいとね高くなっているところにね、一匹の黒猫が寝ていたんですよ。おや、猫がいるな、かわいいななんてね、私その黒猫の頭を撫でてやってね、鼻筋を指先でもって撫でてやるとね、喉をゴロゴロ鳴らしてね、 人に慣れているのか、全く逃げる様子もない。それを後ろで見ていた仁科さんがね、急に大きな声を出したもんで、私びっくりしちゃったんだ。あらやだ、純ちゃんそれ黒猫じゃないの、怖いからちょっとそれあっちにやってよ。ああ、もうやだやだやだ。えらい怯えてるんですよね。確かね、この人私と同じで猫好きだったはずなんですがね、おかしいなと思いましてね、私聞いてみたんだ。あれどうしたってんだい、猫好きだったじゃないかい。するとね、仁科さんこんな話を聞かせてくれたんですよ。冬のね、寒い夜だったそうですがね、しとしとと雨も降っていて、なんだか寂しい気分になるようなそんな夜、仁科さん仕事でだいぶ遅くなっちゃった。職場は都内なんですが、住まいはね、都かなもんで結構な田舎なんですよ。なもんで深夜ともなると街灯も少ない寂しい道は、場所によってはね、まだまだかなりあるんですよね。仁科さんそんな寂しい道をね、だーっとね、車でもって家へと急いでた。シャキッシャキッシャキッシャキッとワイパーがフロントガラスをこすってる。道の両脇は林になってましてね、街灯も少ないもんでヘッドライトの明かりだけが頼りなんです。やがてちょっと急なカーブに差し掛かりましてね、カーブミラーも設置されてないもんで見通しが悪い。こんなところで人でも飛び出してきたら怖いななんて思いながらね、仁科さん若干速度を緩めてカーブを曲がってたんです。するとね、カーブの出口あたりで突然前を照らすヘッドライトの光の中に何か黒いものが飛び込んできた。キーッと仁科さんとっさに急ブレーキを踏んだ。速度を緩めていたおかげでギリギリその黒いものを引かずに済んだんです。でもね、その黒いものというのは黒猫の遺体だったんですよ。照らされたライトの中、その黒猫は見るも無残な姿を晒していたそうです。羽飛ばされたというよりはもろに引かれた感じだったそうで、頭が潰れて目が飛び出しててね、お腹のあたりも破裂して腸管が長くだらーっと路面にはみ出していたそうです。普通ならね、こんなのを見たら、うわ嫌なもん見ちまったなとか、ああかわいそうになくらいのもんでね、親切な人なら保健所に連絡してやったりするんでしょうが、その程度のもんでしょう。でもこの日の仁科さんはちょいとね、違ったんだそうですよ。猫が好きだったのはもちろんですが、こんな冬の寒い夜に冷たい路面でもって潰されて雨に濡れている黒猫、ほっそりとした体つきと小さな手足から見てメス猫であることが分かったそうで、どこかで子猫たちが待っているんだろうか、子猫たちに与えるお乳を出すために餌を探してさまよってようやく帰るところだったんだろうか、なんだか分からないんですが、いろいろ考えちゃった。で、挙句の果てはなんだか悲しくなってきて涙まで流しちゃったそうなんだな。その猫にね、すごい感情移入しちゃったんですよね。とはいえ仁科さん、何にもしてやれることはない。遺体が綺麗ならまだしも、こんなに損壊しているんでは手で触れるわけにもいかないですしね、道端に避けてやることもできないわけだ。仕方がないんで、明朝の出勤時にまだあったら連絡してやろうと考えてましてね、後ろ髪引かれる思いで仁科さん現場を後にしたそうです。自宅にたどり着き、疲れた体を引きずって熱いシャワーを浴びるとね、ようやく生き返った気分になる。軽くビールを飲んでお腹は減っていたんですがね、深夜に食べるのは良くないってんで、明日も早いし仁科さん早々に布団へ入ったそうです。疲れていたもんですぐに睡魔に襲われましてね、すぐに深い眠りに落ちた。どれくらい時間が経ったのか、仁科さんふとね、 目が覚めた。何気なく時計を見ますとね、深夜2時40分を回ったあたり、外ではまだ雨が降っているのか、さーっという音が聞こえてくる。そんなに開けた場所でもないし、住宅地なもんでこんな時間ともなると何の物音も聞こえない。近所もみんな寝静まっているんでしょう。シーンとしてる。ただたださーっという雨の音だけが聞こえてるんだ。でもね、仁科さんその中でちょっと違和感を感じてた。なんだかおかしい。なんか違うんだ。何かさーっという雨の音に混じって違う音が聞こえているような、そんな気がしたんです。眠いもんで無視してもよかったんですが、なんだか気になる。仁科さんカーディガンを羽織って布団を出た。キッチンへと入り水を一杯飲んだ。そこでまた音が聞こえたそうです。それはさっきよりもはっきりと聞こえたそうで、カリカリカリというような何かを引っかくような音だって言うんですよ。じーっと耳を澄ませてみると、それ玄関の方から聞こえてきていることが分かったんだ。カリカリカリカリカリカリ。仁科さん足音を忍ばせて玄関の前まで行ってみた。するとね、もうはっきりと音が聞こえたそうです。カリカリカリカリカリ。それ玄関を何者かが外部から引っかいている音なんですよ。仁科さん音の正体が分かると急に怖くなってきた。やだ、こんな夜中に何かしら。変質者がドアを開けようと鍵穴をいじくっている音なんじゃ。最初はそう思って恐る恐るドアスコープを覗いたそうなんですがね、何にも見えない。人がいて何かをしているのだったらね、何かしら見えるはずなんだ。かがんでいるとしても視界の下の方にね、頭の先くらいはね、見えるはずなんですよ。でもね、何にも見えない。ただ外の闇と向かいのちっちゃな街路灯がぼんやり見えるだけ。音は相変わらず続いてる。カリカリカリカリカリカリ。やがて別の音が聞こえたそうなんです。なあ、ゴボゴボゴボゴボゴボか。何かの鳴き声のようなんですが、ひどく雑音が入っていてなんだかわからない。水っぽいような、咳き込むような、とても苦しそうな鳴き声だったって言うんですよね。そしてまた引っかくような音。カリカリカリカリカリカリ。ゴボラゴボ。その時仁科さんふと気づいちゃったんだそうです。その引っかく音の高さ、ドアの下から3、40センチのあたり、苦しそうな鳴き声。頭の中に眼球が飛び出して破裂した腹からはみ出た腸を引きずる黒猫の映像がフラッシュバックのようによみがえる。来てる、来てるんだ、あの引かれた黒猫が。この玄関の扉一枚隔てて、あの無残な姿の黒猫がいる。ありえない、あの状態で生きているわけがない。万が一生きてたって、あの場所からここまで何キロもある。ここまで来られるはずがない。ってことはこの猫、すぐそこにいるこの黒猫、この世のものじゃないんだ。そう思った途端ゾーッとした。顔真っ青ですよね。顔、体がガタガタガタガタ震えてくる。どうして、私が引いたんじゃないのに、なんでどうしてここに来るのよ。その間も音はどんどんどんどん激しくなっていく。カリカリカリカリカリカリカリカリ。もう今にも扉をこじ開けて入ってきそうな雰囲気なんだ。仁科さん恐怖で気絶しそうになりながら、その場にしゃがみ込んじゃった。できることはもう祈ることだけ。
ごめんなさい、私があなたにしてやれることはないのよ。帰ってちょうだい、お願いだから帰ってちょうだい。来ないでください、お願いします、来ないでください。
やがてね、仁科さん気が遠くなって意識を失っちゃった。目が覚めると仁科さん布団の中にいたそうです。汗びっしょりかいていたそうですがね、
嫌な夢見ちゃったなと思いながらね、
シャワー浴びて着替えて朝食をとり、仕事に向かうため玄関を出て鍵をかけた。その時ふと下を見ますとね、黒い動物の毛がたくさんドアの前に散らばっていたそうです。ドアの下の方にもかすかに爪で引っかいたような跡が確認できたそうで、仁科さんあまりの恐怖にすぐそこを引っ越したそうですよ。例の現場には片付けられたのか、遺体はもうなかったそうなんですがね、仁科さんそれが逆に怖かったと言ってましたよ。あの猫私を探してまださまよっているんじゃないかと思えちゃってね。確かにね、あの夜来てたのよ、あの黒猫。それから私猫ダメになっちゃったのよね、特に黒猫はね。仁科さん話してくれましたよ。この世に未練を残して死んだ黒猫がたまたま通りかかった仁科さんが強く同情して悲しんでくれたためにすがりついてきてしまったんでしょうかね。皆さんもね、事故現場やそういったいわくつきの場所ではね、あまり強く思い入れをしない方がねいいと思いますよ。見なくていいもん見ちゃうかもしれないんでね。今宵の怪談はここまでです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、黒猫という題名の話でございました。すいません、途中ちょっと咳込みました。はい、これで 1,2,3,4,5 5は読んで1時間10分ぐらい。こういうの少しちょっとあれかな、これ続けていく、少しこれ長さも読みやすさ的にもいいな。スイキャスは これをやっていくかな、しばらく。うん、すごく作業はかどってます。それはありがたいですね。どうしよう、これ録音上げるときにどうしようかな。録音このまんま録音上げるか、朗読部分だけ切るか。しかも今さっきその咳込んだぐらいのところは切るとかね。しねえだろうな。しないだろうな。すんのかな。まあまんまあげるか別に。運転のお供に最適ですと。あざす。はい、あざす。何これ、これなんすかこれ。なんかこれ何、ついくん、ツイキャスのキャラクター、あんま知らねえし、ついくんって言うんだ、特別って書いてある。なんかついくんが飯、豪華な飯食ってますけど、自分が欲しいですよねこんなの。ワインみたいなのもあるし、ずいぶん豪勢な飯食ってんのはいいな。 そうだね。ちょっとね、この流れで、ああでもな、どうしようかな。これいけるな。これちょっと続けようかな。続けるっていうのは、今日この辺でやめて、また明日、こんぐらいの時間にやるとか、1時間ぐらい。それとも一旦飯食ったらもう一回やるかな。どうしようかな。はじめましてって書いてあるしな。タイミングかな。5話読んで1時間ちょい。どうすっかな。1時間10分ぐらいか。7時までやったら2時間ぐらいか。5時ぐらいからやったんだもんな。いいや、ちょっと待ってよ。じゃあね、確かね、30話ぐらいあったはずなんだよな。うん、もう1話ぐらいいくか。もう1話いったら1時間半ぐらいになるのかな。あ、でもこれはそこまで長くないか。まあいいや、やるか。とりあえずこれやろう。そしたら多分ね、1時間半まではいかないと思うけど、1時間20分ぐらいは多分いくと思うんだよな。結構自分読むの早いんですよね。読みやすいから余計に早く読んでるね。自分でもスピード速いなと思いつつ、ある意味稲川さんっぽいっていうか、あれかもしれないけど。で、次、山形の温泉旅館っていう題名の話。とりあえずこれやろう。じゃあいきます。私ね、この季節になると階段のオフシーズンなんでね、よく旅行に行くんですよ。自分じゃね、心霊探訪と呼んでるんですがね。で、今年の心霊探訪でね、ありましたよ、怖い体験。山形県のね、とある温泉宿なんですがね、ここ詳しい場所は言えないんだ。言っちゃいますとね、ほら、いろいろ語弊があるもんでね。なんでね、山形の歴史ある温泉旅館とだけ言っておきましょう。で、この旅館なんですが、いいところなんだ。周りを緑深い山でもって囲まれてましてね、すぐ近くを川が流れているもんで、部屋で書き物なんかをしていてもざーっと川のせせらぎが聞こえてくる。都会の雑踏を離れて大自然の中でね、自然の声を聞く。いいじゃないですか。普段の疲れも吹き飛びますよね。宿に入ったのはね、もう日も暮れる頃なんでね、すぐに夜になって宴会が始まったわけだ。山形の名物のね、芋煮やら鯉の煮つけやら稲子の佃煮とかね、普段食べられないものがもう食べられないってくらいね、わんさか出てくるんだ。どれも美味しかったな。そんな素晴らしい料理をいただきながらね、うまい酒を飲んで気の置けない友人たちでもって、ああでもないこうでもないってね、くだらない話に花を咲かせる至福の瞬間ですよね。で、だいぶいい時間になってきたんでね、私、俺疲れているもんで一風呂浴びて先に寝るわってね、先に宴会抜け出してね、温泉に向かったんですよ。温泉は4階にありましてね、板敷きで黒塗りの
ピカピカの廊下を歩いてちょいと急角度なんですがね、階段を登っていくんだ。でね、温泉の入り口に来た時なんですが、案内板がありましてね、1階に洞窟風呂もありますって書いてあるんですよ。へえ、そうなんだ。明日の朝風呂にでも行ってみようか。私そう思いましてね、時間を確認したんですよ。そうしましたらね、洞窟風呂は深夜12時から6時の間は清掃のため利用できませんって書いてある。そこで私妙なことに気づいたんだ。今入ろうとしている 4階のお風呂、ここはね、深夜1時から5時が清掃時間になってる。洞窟風呂の方は2時間も清掃時間が長いんですよ。おかしいなと思ったんですがね、まあ旅館の方でもね、いろいろ事情があるんだろうとね、その時はさして気にも留めなかったんですよ。温泉の方はというと、実にいい湯でしたよ。硫黄の香りがね、結構強いんですがね、湯加減もちょうどよくてね、とても体が温まりましたよ。で、ゆっくり温泉に浸かりましてね、いい気分でもって部屋に戻ってきた。時間はちょうど12時を回ったあたり。冷蔵庫からビールを出して一杯飲むとね、途端に睡魔が襲ってきた。疲れていたし、もういいやってんでね、私そのまま布団に潜り込んで寝ちゃったんだ。ふと目が覚めるとね、窓の外はまだ真っ暗。川の音がザーッと心地よく聞こえてる。遅くまで飲んだんでしょう。皆はまだぐーぐー眠ってるんだ。何時だろうと時計を見ると5時を少し回ったあたり。私ね、昨夜見た洞窟風呂に行ってみようと思いましてね、清掃時間が6時までなんでまだちょいと早いんですがね、まあもう終わってるだろうとね思って行ってみたんですよ。ダメなら上へ入ればいいやってね。で、1階の洞窟風呂に行ってみると扉は開いてる。中に入りますとね、小さな脱衣所があって、ガラス張りの引き戸がついている。その扉の向こうは階段になってましてね、地下に降りていく形になっているんだな。ああ、それで洞窟なんだ、これは面白そうだなと私思いましてね、服脱ぐ前にその引き戸を開けてね、中覗いてみたんだ。まだ掃除中かもしれないんでね、脱いじゃうと面倒なんでね。見ると結構急な石の階段が下まで続いてる。薄暗い電灯が 2,3 個ポンポンと途中についてるんですがね、なんだか暗いんだ。階段を降り切ったところは行き止まりになっていて、右に曲がる通路があるんですがね、どうやらその先が温泉になっているらしい。でもそこからは光が漏れていない。真っ暗みたいなんですよね。誰もいないのかな思ったその時ですよ。ピタッピタッピタッ、足音がする。あ、やっぱり掃除中だったんだ。私思いましてね、扉から顔だけ突っ込んで声かけたんですよ。すいません、まだ掃除中ですかね。返事がない。そしてまたピタッピタッピタッと足音がしてる。でもね、なんかおかしいんだ。その足音をぐるぐる歩き回るばっかりで、少しも水を流す音やブラシで床をこする音なんかがしてこない。おかしいですよね、だって清掃中なんだから。すいません、まだ入れませんか。もう一度声かけてみたんだ。するとね、今度は足音ピタリと止まったんですよ。 気づいてくれたかな。私耳澄ましたんですがね、一向に声が聞こえてこない。やだな、気持ち悪いなと思っていると、ピタッピタッピタッ、足音、今度は階段に向かってきてる。でね、その歩き回っていた人物が下の通路からね、ひょいっと顔を覗かせたんですよ。うわーと私思わず叫んじゃった。体カチンと凍りついちゃってる。それね、その壁から覗いた顔ってのがね、髪がチリチリに焦げててね、顔中赤黒く焼けただれて白く濁った目をした女の顔だったんですよ。その女、ゆっくりと階段上がってこようとしたんでね、私飛び跳ねるようにして部屋に逃げ帰りましたよ。不思議と体動いたんですよね。朝になって朝食いただいてからね、私旅館のおかみに聞いてみたんだ。これこれこういうことがあったんだけど、あそこは一体どういったことがあったんですかってね。最初はね、なかなか口ごもって話してくれなかったんですがね、旅館の名前や場所を絶対に口外しないという約束でね、話してくれましたよ。どうやらね、過去に昇進旅行でこの宿に来た女がね、あの洞窟風呂でもって深夜に昇進自殺をしたらしいんですよ。でね、それからというもの、夜中に洞窟風呂に入った客や従業員がね、焼けただれた女の幽霊を見るということが多発したということなんです。旅館としてはそんな温泉入らせても悪い噂が立つし、いいことないんでね、封鎖も考えたそうなんですがね。でもどうやらその幽霊が出るのが深夜2時から5時過ぎくらいまでらしいってことが分かってきた。なもんでね、その前に清掃済ませちゃってね、あとは入れないようにしちゃおうとね、そういうことらしいんですよ。鍵かけておいた方がいいんじゃないかな、私言いましたらね、いつもはかけてあるんですが、今日はたまたまかけ忘れていたらしいという答え。貴重な体験させてもらってね、私はいいんですがね、ちょっと一般の方々にはね、気をつけていただきたいですよね。やっぱりね、決まっている時間というのはね、それなりの理由があってのことなんでね、守った方が身のためなんですよね。じゃないとね、見なくていいもんや見ちゃいけないもん見ちゃうかもしれないんでね、どうぞお気をつけくださいね。今夜の会談はここまでです。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。以上、山形の温泉旅館っていう題名の話でございました。はい、ということで1時間半ぐらいでございました。読みやすい、これやろう。これはい、とりあえずですね、これちょっとね、明日もやろうかな。いや、1時間半ぐらいとか2時間ぐらいちょっとやるかね。うん、これいいですね。いいとこを紹介というか、まあ、実際この書いてる方がフォローしてくださって、もしよかったら読んでって言われたから、読んでいいですよって言われたから読ませていただきましたが、これいいです。読みやすいです。うん、なので今日はまあ1時間半ってことで、にしてまたちょっとやりましょうかね。これ読みやすいから、はい、
で、アーカイブ残るのかなっていうのは残しますね。でダウンロードしたできるようにした方がいいんだろうな。まあ、ちょっとやってみますわ。ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またやってみますんで、よかったらよろしくお願いします。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。